本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙3章12節から16節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の354ページです。司会者は新改訳聖書三版でお読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。それでは後ろのものを忘れてと題し、鈴木裕吾先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日は皆さんと一緒にこうして礼拝を持つことができる幸せを本当に、噛みしめております。今日皆さんと共に考えたいことというのは、今日読んでいただいたところですけれども、フィリピへの手紙というところで、ですけれども、後ろのものを忘れてということ、そして前のものに向かって生きる、この後ろのものを忘れてというのは一体どういうことなんだろうかということを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。でここに一つの新聞記事があります。私はこれをもう何ヶ月も前、あるいは1年以上前にたまたま目にしたのですけれども、2人の人のことがそこには書かれています。それはサムという21歳の青年と、そしてその父親の人生であります。これは非常に悲惨でむごい不幸な人生、これ以上の不幸な人生はないのではないかと思うほどの不幸な人生を一身に背負った二人の人の、父親とその息子のに関する記事であります。サムというこの青年は実は、6歳あるいは8歳の時に自動車事故に遭ってしまいます。そしてそれが元で手、それから足のほとんどが効かなくなってしまう、そういう状況に置かれてしまうのです。で、それにいろいろなところが肉体的な支障だけではなくて精神的にも大きな問題となって出てきます。今よく言われている自閉症の重い症状にも駆られています。で、そこで彼は学校に行くのですけれども、 当然といえば当然なのでしょうか。友達が一人もできません。彼は自分の中にずっと潜り込んでいて、他者に向かって心を開くことができません。周りのクラスメートたちもそれを知っていますから、彼に対して一切何の言葉もかけない、そういう状況がずっと続いているわけです。まさにこの青年、サムという名前の青年は孤独を絵に描いたような、そういう人であると言って過言ではないわけです。実はそれに加えてもう一つの不幸な出来事が巻き起こりました。それは母親がサムが12歳の時に自殺をしてしまうのです。彼女は一生懸命サムをの看病、それから介護をするわけですけれども、いつの間にか彼女自身が深い深い鬱の状態に陥ってしまいます。自分が何をやっても何の役にも立たない、この自分の子供はこのままどうやって生きていったらいいんだろうか、そう考えるといても立ってもたまらない気になったのだろうと周りの人は推察しているわけでありますけれども、彼女は突然サムが12歳の時に自死をしてしまいます。さあ、残されたのはサムとその父親です。実はその父親は自分の伴侶が自殺をしたという時点でまさに自己疑惑に苛まれるようになります。自分はもっとその自分の伴侶である妻をもっと介護できたのではないかという、その思いで彼はいたたまれなくなります。そういう父親ですから深いうつ的な病気になり、そして彼にはいわゆる収入を得る仕事ができなくなります。彼は仕事場から解雇され、そして自分の家で非常に困難な介護生活を続けることになります。サムは21歳になりました。サムにとって母親の自殺は非常につらいつらい体験でありました。自分が悪いのではないか、自分のために母親は死んでしまったのではないか、自分が悪かったのではないか、自分は本当にどうしようもない人間なのではないか、人間の存在としてまさに許しがたいのではないか、そういうふうに彼はそのように彼は考えるようになります。父親は父親で、ちょっと前にも述べましたけれども、母親つまり自分の妻に対する責任感、在籍感でいっぱいになります。それと同時に自分の息子への介護が少しもうまくいっていないということで、自分の妻と自分の息子に対する大きな在籍感、罪の意識でいっぱいになり、にっちもさっちもいかなくなります。そういう状況をこのニューヨークタイムズの記事は非常に簡潔に、しかし分かりやすくその読者に向かって書いています。しかし二人は何とか生きていくことができるのです。彼らを支えたものは何でしょうか。このどうしようもない、本当に深い深い不幸を背負ったこの二人の人間、父親とその息子サムのを支えていたものとはいうのは何でしょうか。この記事によると次のようなことだというのです。つまり彼らは一つの確信を持っていた、一つの自負、一つの自信を持っていたというのであります。どういうことでしょうか。つまり二人は周りの人を見て 自分たち以上に不幸な人はない、自分たち以上に悲惨な生活を送っている人はいない、そう考えたときに彼らは他の人よりもこの自信、この確信においては勝っているという意味での不幸なゆえの優越感に駆られていた、駆られていたというのであります。つまり彼らはこの悲惨とか、あるいは孤独とか理不尽とか、それからそういったものを一身に他の人以上に身に負っている、他の人に比べて私たちはこの点においては負けない、優秀なんだという不幸における優越感のようなものを彼らは考えており、そしてそれがゆえに彼らは何とか生きることができたんだというのであります。さあ、そこには二人の間にはどのような問題があるのでしょうか。それはそれでいいのでしょうか。それともキリスト教の信仰から見るとこれはやはり大きな問題なんだということなのでしょうか。ここで彼らの大きな問題を一言で言ってしまえば、彼らは過去に生きていると言っていいんだろうと思います。過去に生きている、自分の過去、今までの不幸な生活、そういったものにかけて生きている。つまりどういうことかというと、一言で言えば現在がない、現在がない、今という時がない、昔、あるいは過去、数年前、そういうことは彼らのを支えているけれども、しかしそれは今という時を生き生きと生かしめる、そういう力にはなっていない。なんとか自分の中に閉じこもって自殺をせずに生きるということはできるけれども、しかしそれ以上に生き生きと生きる、今という時を生き生きと生きるということはできていない。そう多分キリスト教の信仰は語りかけるのではないかと思います。同じようなことを私が考えたのは、これはもう20年近く前のことですけれども、私が教えた大学生のことを今思っています。彼はやはりうつ病に取りつかれて、私がいわゆる大学のチャプレンという職にあったものですから、私のところに相談に来た、そういう大学生との付き合いがありました。この大学生はいわゆる日本でもよく名の知れた一流の進学校に、で勉強します。東京大学に何十人も入るというような、一年に何十人も入るというような、いわゆる進学校であります。ところが彼は先生からも周りの人たちからも東大入学間違いなし、絶対入学できる、彼が入学できなかったら他の人も無理だろうというふうに思われるほど非常に成績も良かったわけであります。しかし兄はからんや彼は浪人してしまいます。1年浪人して2年も浪人するという立場になります。そして仕方なく私の教えていた大学を第二志望で受けて合格して、そこに学生としている。しかし彼がどうしても忘れることのできないこと、それはあの有名な進学校で、私はトップだった、僕はトップだった、誰にも負けなかったという過去であります。そういう過去、 これが彼を何とか生かしめているということであります。しかし彼は生き生きと生きることができません。生き生きと人間らしく生きることができません。なぜならば過去に縛られている。自分は数年前にあの有数な進学校のトップの生徒であったというその過去に寄り添っているということでしかなかった。だから繰り返しますけれども、今という時がありません。今を生きるという勇気を持つことができなかったということでありましょう。言い換えて言えば、彼は過去のに縛られていた。過去の奴隷になっていた。さあ、そこでそのことを頭に置きながら、イエスが癒した人たちのことをちょっと考えてみましょう。時間がありませんから、いちいちそれを見ていくことはできませんけれども、どういう人たちがいたかっていうと、それは肉体的なハンディキャップを負った人、あるいは精神的なハンディキャップを負った人、例えば手のないだ人、腰の足の立たない人、寝たきりの人、あるいは悪霊に疲れた人、精神的な病にとらわれて日中もさっちもいかなくなった人、そういう人たちがイエスの癒しの対象でありました。イエスの彼らに対するメッセージは何だったでしょうか。それは過去の肉体的な、今までの肉体的そして精神的な状況、過去に縛られるのはよせということでしょう。今が大切なんだ。私はあなた方が今を生きるその時を与えてあげる。これがイエスの癒しの中核であったでしょう。今を生きるようにする。過去に埋没している人を過去の縛りから解き放して、今という時、このまさに今日のこの今という時を正々堂々と人間らしく生きるようにさせてあげる。これがイエスの癒しというものであったに違いありません。さあ、そこで考えてみましょう。イエスはサムと父親に、二人が聞く耳を持っているならば、何と言われたでしょうか。これが我々の今日に与えられた一つの考える課題であります。イエスはこの二人に何という言葉をかけられたでしょうか。それはあのイエスが癒された人たちに向かって伝えられたメッセージと全く同じであります。いわゆる過去からの解放、優越的な意識からの解放であります。そして今という時を生き生きと人間らしく正々堂々と生きることができるんだということのを中核としたメッセージこそが、イエスがこの二人に与えられたメッセージでありましょう。二人が聞く耳を持っているならば、必ずイエスはその二人の心に達する今を生きよという言葉を投げかけられたに違いありません。過去のいかなるものも、苦しみにおける優越感さえも、今を生きるということを私たちに得させてはくれません。なぜならばサムも父親もより広い目でこの世界を見るならば、彼ら自身よりももっともっとつらい立場に置かれていた人はいるに違いないからであります。他の人に比べて私は優越だというその優越感は、必ずもっと優れた人、あるいはもっとつらい経験を持っている人によって打ち破られてしまう。そういう状況が人間の状況ではないでしょうか。それではイエスはこの二人に向かって今を生きようという時のその内容は何でしょうか。 それは一言で言えば、あなたは普通の人よりもより苦しさの現実を知っている。だから他に前にいる苦しんでいる人の助けになりなさい。今という時を生きなさい。そういうことではないでしょうか。苦しんでいる人と連帯しなさい。相談役になりなさい。優しさの眼差しを向けなさい。あなたはあなたの苦しみのゆえに他の人よりももっともっと、苦しみのない人よりももっともっと深い慈しみの目で他者と接することができるのではないか。今を生きよ、過去に縛られるな。そういうことをイエスは二人に向かって言われたのに違いありません。これがパウロが言う、今日読んでいただいた、後ろのものを忘れ前のものに全力を傾ける ということの意味だろうと思います。目の前のもの、過去ではない。我々に与えられているのは過去ではなくて今という現在という時であります。その時というのはまさに他者を愛し神を愛する、そういう人間の神にから与えられた一つの生き様、それを今生きるということではないでしょうか。イエスは私たちにも言われています。あなたが苦しみを持っているならば、私はあなたの苦しみをあなた以上に知っているということでありましょう。あなたの過去は私が引き受けた。過去は問題ではない。問題なのは今という現在というこの時だ。だから現在を生きなさい。他者のために、他者のための存在として生きなさい。あなたの苦しみをてこにして、苦しみを負っている人に向かって優しさの眼差しを向けなさい。助けなさい。助け合いなさい。これこそが今という時を生きること。これこそが神から与えられた人間の本当の意味での人間らしい生き方だ。そうイエスは私たちに語っておられるのに違いありません。さあ、私たちはこの一週間、この教会を後にして生きることになります。その時に私たちが心の中に刻みつけるもの、それはイエスは私たちの過去を引き受けられた。イエスは私たちと共に今を歩いておられる。だから生きなさい。過去から解放され、そして今という現在というこの時を人間らしく正々堂々と、そしてイエスと共に生きなさい。このメッセージこそ私たちの毎日日常生活を生かしめる、私たちを本当の意味で支えてくれる言葉に違いありません。それでは一言お祈りをいたします。主なる神様、このこれから来たる一週間を、あなたは私たちと共に歩まれます。今という時を私たちと共に、私たちを支えて歩んでくださいます。そのことを胸に深く刻みつけ、そして毎日の生活を人間らしく生き生きと生きることができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。